昔ペリシテという国はですね、非常に強い男たちがたくさんおりました。で、かつてですね、ここの天井ありますね、これよりもっと大きい男が、大男がいたんですけども、で、その男は2メートル86センチでした。で、その男は青銅の鎧を身につけていて、で、その槍、その投げ槍があるんですけども、その投げ槍の穂先にはですね、7キロぐらいの鉄が施してあって、で、その鎧はですね、合計57キロ、まあ誰かさんの体重より重い鎧を身につけて、こんな天井よりももっと高い男、彼がですね、イスラエルの陣営にのしのしとやってきて、俺と一騎打ちしろ、で、それで俺に勝つことができたらこの戦争に勝ったことにしてやろうとですね、イスラエルの陣営をですね、このペリシテの神々の名によって殴ってということを40日朝と夕方にそれをしておりました。皆さんもそんな大男、鎧に身を傾けた大男、皆さんのところに、お家に攻めてきたらどうでしょうね。とても力技ではかない子なんです、ないんですけども、しかし彼を打ち倒したイスラエルの勇士がおりました。彼はどういう成り立ちだったと思いますか？彼はですね、まだ顔が真っ赤な少年でした。その大男を倒したのは、彼はダビデと言います。今日はですね、サムエル記の17章を見ていきたいと思います。サムエル記17章の24節からちょっとお読みしていきましょうか。その大男の名前はゴリアテと言ったんですけども、そのゴリアテが、まあ、朝と夕と40日間そのイスラエルの陣営を自分の神々の名にかけて殴っていたんですけども、で、ちょうどその時、そのダビデという少年が、まだ顔が真っ赤な少年ですね、まだこんなちっちゃかったかもしれません。で、それで彼が、ちょうどお使いに、このイスラエルの陣営にお兄さんが戦争をしていたの で, で、それでお兄さんに届け物をした時、ちょうどそのゴリアテがのしのしとまたあの沢で来たんですね。24節以降、イスラエルの人は皆この男を見た時、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った、あの登ってきた男を見たか、イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。このイスラエルの戦争に出ていた大人たち、この人々はですね、この男を、このゴリアテという男を恐れておりました。それに対してダビデはその男に対してどういう評価を下したかというと、イスラエル、このペリシテ人を撃ってイスラエルの阻止をすすぐ者はどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣を殴るとはと言いました。ダビデはさっと怒りが込み上げてきたんでしょうね。なんで怒りが込み上げてきたかというと、生ける神の陣を殴ったからです。怒りというのは恐れを示すようですね。 ダビデ自身のその肉体の大きさとこのペリシテ人の肉体の大きさを見ることをしませんでした。でそれで、ダビデがそういうふうに言ったらですね、お兄さんがそれを聞いていて、お前はここに何しに来たんだ、お前戦争を見に来たんだろう、お前羊飼いとしてのあの仕事をほったらかして一体どこに行ってるのだというふうにですね、怒られるんですね。でもダビデはそんなことお構いなしに、あの男、あのペリシテ人の大男を、それを殺す者にはどういうふうにされるのかと周りの人々に聞いて、で周りの人々はまた同じことを言いました。でそうこうしているのを、このサウル王という当時のイスラエルの王様が聞いて、そのダビデを呼び寄せました。サウル、このダビデはサウル王のところで立て事を奏でる、そういう、仕事をしていて、その立て事を奏でるとサウル王から悪い霊が、去っていくという、ことだったんですけども、でサウルはダビデに言いました、あの男の、ダビデがサウルに言いました、あの男のために誰も気を落としてはなりません、このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょうと。でもサウルはダビデに言います、あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない、あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。このサウルはですね、その大男と戦うことはできない、このサウルがどういう風にしてこのペリシテ人を評価し、またダビデを評価したかというと、あれは若い時から戦士だった、つまり戦士としてサウルは見ておりました。それに対してダビデはまだ幼い、若い、戦士ではない、だから戦士としてはダビデとこのゴリアテは戦うことができないと評価を下したんですね。でここで、評価の下し方についてちょっと、もう一度気をつけたいのが、ダビデはどう評価していたか、このペリシテ人を、割礼を受けていないペリシテ人で生ける神の陣をなぶったと、ね、戦士だとか大男だとかそういったことは一切評価しておりませんね。ただ生ける神の陣をなぶった、それに対しサウルは、あれは若い時から戦士だった、でそれに対してそれに対相対しようとするこのダビデはまだ若い、ね、ダビデの職業は羊飼いでした。羊飼い、ダビデはサウルに答えます。34節、しもべは父のために羊の群れを飼っています。羊飼いですね。でなんと獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。アーメン。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。でここまで言われたらですね、サウルは、ダビデに言います。行きなさい、主があなたと共におられるようにと。でサウルはですね、やはり戦士に対しては戦士の装いで、相対するというそういう、まあ、常識、固定概念、まあ、それがありまして、でサウルはダビデに自分の鎧と兜を着させました。でさらに自分の剣をダビデに帯させたんですけども、このダビデはちっちゃかったんですかね、それをもう本当に身に合ってないんですよ。なんかちっちゃい子にブカブカの服を着せるような、そういう違和感があったんでしょうね。 ダビデは言います。こんなものをつけていら歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱いで自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいた。これは戦です。演習ではなく本番です。戦争です。その時においてダビデはですね、戦争の装いで向かったのではなく羊飼いの装いで向かっていたんです。この2m86cm の大男に、あの全身青銅の鎧で身を固めたあの大男に、なんと羊飼いのですね装い、剣とか兜とかでは向かわず、羊飼いの杖とまた川から持ってきた5つの滑らかな石で相対しました。そして、そのペリシテ人もですね、このダビデの方にやっとこの40日目にして、自分と、一騎打ちをする戦士が現れたと思って近づいてみると、なんとそれは睾丸の美少年でした。まだ幼い顔が赤い少年だったんですね。でペリシテ人はダビデに言います。43節です。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。このペリシテ人はですね、自分の神々にかけて呪いました。そして自分の力で持って行くんですけども、でここで皆さん、キリスト者である皆さん、ここで勝負あったと見てください。ペリシテ人はですね、自分の神々によってダビデを呪いました。それに対してダビデについているのは誠の神です。ダビデが評価していたのは、ペリシテ人は割礼を受けていないもの、要するに神様が約束してしか出されました。神様を本当に主として仰ぎ見て、神様により頼んでいるものは、割礼を受けてないものは決してこのイスラエル民族には勝つことができないんです。まあ、私もですね、牧師になってから、まあ、世の中の人と会いたりするときですね、まあ、やっぱり世の中の人にとってはこの聖書というのが、何か、机上の空論というか、まあ、綺麗事というか、まあ、そういうふうに聞こえるんでしょうかね。あなたはそうやって、聖書のなんか綺麗事を言っていますけども、でも、社会的にはこれこれこうですよ、まあ、そういうふうにですね、一般常識ではこうだよ、私は御言葉という綺麗事よりも一般常識の力でもって、そちらの方を私は信用しますよとか、まあ、そういうことを、まあ、言われるんですけども、でもそういうふうに言われた時、私は勝ったと思いました。なぜなら、私たちがベースにしているのは天と地を作られた神、主です。そしてその主に仕えるもの、それに相対して向こうはですね、自分の力とか社会的力とか社会常識とか、そういったもので相対してくるからです。その戦い、神の側が勝つんです。ダビデはこのペリシテ人に言います。45節以降です。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。アメン。まずですね、自分の立ち位置を表明するんです。私はイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を、空の鳥、 地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アメン。ダビデがこの言葉を発した時、その戦闘が始まりました。ペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうとして近づいて、じりじりとね、近寄っていったんですけども、しかしダビデは非常に素早く、ね、鎧とかそういったものを身につけていませんので、素早く戦場の中を走っていってペリシテ人に向かっていきました。きっとこのペリシテ人もう自分が勝つっていうことをね、疑いもなく何か余興的になんかショータイムのようにしてこのダビデを、ね、罵ったり、あるいは自分の味方たちに対してウォーとか言ってなんか士気を盛り上げたりしながら向かっていったことでしょうね。そうやってこのペリシテ人がよそ見をして、それでふってダビデの方を見た時、目にも止まらぬ素早い石が飛んできて、このペリシテ人の額、こめかみの部分を打ちました。ちょうどですね、兜、まあ、こういうふうに隙間がちょうどあるところですね、あの目が見えるように、兜をかぶっていても目が見えなければ戦いになりますので、見えるようにちょっとした穴が開いてるんですね。でちょうどその穴のところに石が、このダビデが投げた石が当たったんです。もうそれまでペリシテ人の陣営はもう何か余興のようなショータイムを見るかのような、そういうふうにわーわー盛り上がっていたところ、突然その大男が地響きを立てて倒れて、一瞬何が起こったのか分かんなかったでしょうね、ペリシテ人もまたこのイスラエルの陣営も。でそこにダビデはですね、素早く走っていって、そしてダビデは剣持っていませんでして、このゴリアテは剣を持っていましたので、ゴリアテの剣を抜いてこのペリシテ人の頭と胴体を切り離してしまいました。すごいですね。何が起こったのか分かんなかったでしょうね。一瞬静けさがしばらくあったと思いますけども、ダビデがもう勝利してその首を高々と掲げた時、このイスラエル民族は大いに時の声を上げて、このペリシテの陣営に攻め寄せていき、そしてペリシテの陣営はとてつもない恐怖に襲われて、そこを逃げて、そしてその戦争は勝利しました。2メートル86センチですね、6キビト半は。そのような大男がなんとこんな高顔の少年に、しかも剣を使わずに、剣は最終的には使いましたけれども、しかしそれで勝利してしまったんです。主の救いはこのようにですね、剣や槍を使いません。信仰告白が勝利の鍵です。信じてそれを口で告白して、そして進み出るとき、ダビデの石投げ、まあ、それがたとえあさっての方にヒュンって投げたとしてもですね、それはちゃんと飛んでいって、その急所を打ち取るんです。立法の中にですね、なんか斧をこうやって斧で木を切っていて、その斧の頭がたまたま飛んでいって人の殺してしまった場合の対処方法まで書いてあるんですよ。ですから主は死ぬべき人には必ず引導を渡されるんです。ダビデのその石投げの石もですね、このイスラエルの陣営を殴ったペリシテのこのゴリアテを引導を渡しました。このサウルもですね、またこの陣営も40日間このペリシテのこの大男、彼によって殴られた時ですね、ただ恐れがありました。でそのざわめきの中にも、あれを殺す者がいれば、まあ、そのイスラエルは何の義務を課さないとか、娘を与えるとか、なんかそういった会話ばっかりなされていて、生ける神主がなかったんですね。この ペリシテ人に殴られている40日間生ける神主の皆がその陣営の中になかったんです。ところがダビデがそこに来てですね、まあ、先に言ったのがこのペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりを吸う者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣をなぶるとは。この陣営の中に、まあ、人はいっぱいいたでしょう。イスラエルの兵士たちはいっぱいいました。男たちはいっぱいいました。力強い、ありさまだったことでしょうけれども、しかしその中には信仰がなかったんですね。生ける神主がおられるという信仰がなかった。サウル王にもなかった。サウル王はどうやったらあれと戦うことができるか、それに対して戦闘に対して、ね、剣や槍を差し出したんですね。剣や槍でもって戦おうとして、でも勝ち目がないということを分かっていたから、だから40日間も殴られていたんです。ダビデはたった1日、もうその時来たその日この戦いに出て行って勝利しましたね。石、また杖、羊飼いの道具によってです。このダビデがなぜイスラエルの王国を後に任されたか、いや、もともと任されておりました。彼が羊飼いの野にいる時、すでに神様はこのダビデを王様として選んでおりました。なぜならこの信仰があったからです。ダビデが羊飼いだった時、獅子とか熊とかを撃ち殺したのは、それは彼の腕力からだったかでしょうか。いや、ダビデは37節で告白しています。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主ってね、獅子や熊と相対したら救われるしか、命を救う道はないんです。主が救ってくださるしか道はないんです。でも主はちゃんと救ってくださった。それはダビデが羊の気をかけていたからですね。羊が熊にさらわれたら、その羊の命を救い出すためにダビデは向かっていきました。そういう信仰があったんです。主は必ず信仰を持って進み出る自分を救ってくださる。熊から救ってくださる。ライオンから救ってくださる。今皆さんの目の前に強敵が立ちはだかっているでしょうか。ゴリアテのような大男でしょうか、クマでしょうか、獅子でしょうか。羊がそのライオンの口に挟まって、それでライオンがのしのし行ってしまうような状況でしょうか。たとえそうであってもですね、ダビデはその羊のことを気にかけて、そして信仰を持って進めてて、ライオンの口から羊を救い出しました。このゴリアテの、ペリシテというライオンの口からも、ダビデはこんなちっちゃかったのに、誰よりも若かったのに、このエッサイの子供の一人としてエッサイは数えていなかったのに、でもイスラエルを救い出しました。何によって？それは信仰によってですね。信仰告白によってです。皆さんの目の前に立ちはだかっている敵、それは目に見える敵かもしれませんし、目に見えない敵かもしれない。あるいはその敵は自分自身かもしれない。自分自身のどうしようも、力技ではどうしようも太刀打ちできないような自分の邪悪な特性、割礼を受けていない特性、そうした巨人と相対するときですね、皆さんはそうした肉弾戦とか剣とか槍とか、そういった世の道具、世の方法で勝とうと思ってはなりません。むしろ皆さんがまず持つべきは聖なる怒りです。いいように神の陣営が殴られている様を怒らなくてはなりません。いいように羊たちがライオンの牙の間に挟まって弱々しく連れて行かれる様、それに対して怒りを燃やさなくてはなりません。 ダビデはこの生きる神の陣を殴ったこと、それを怒りました。そして出て行き、そして勝利しました。今私たちはですね、何を見るべきか。信仰の創始者であり完成者である主イエス、皆さんの勝利をもたらしてくださる主イエスを見つめていくべきなんです。皆さんの生活の中において、たとえ敵がいなくても、イエス様の道を歩んでいくのであれば、皆さん安らかに導かれてゆき、またこのようにですね、知らぬ間に勝利をしてしまうようなこともあります。皆さんがたまたま投げた石が敵の大男の急所に当たるかもしれません。主は天と地を作られて、また勝利をもたらす救いの勇士です。どうか皆さん一人一人、このダビデを救ってくれた、いやイスラエルを救ってくれた主により頼んで、そして信仰による義憤を持って虐げられている人を救い出し、また皆さん自身の人生を救い出し、この割礼を受けてない者、割礼を受けていなかった過去の皆さん自身の内側にいる敵と相対して、そして勝利を収め、そして大きな名誉をいただき、また皆さんの信じている神さんが大いなる栄誉をいただくように、どんどん用いられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。このダビデはまだ小さく、エッサイの子としては数えられておらず、羊飼いとして忠実に仕えている身でした。それに対してイスラエルの陣営はみんな生ける神である主の名を忘れて、戦いに対しては剣や槍、そうしたもので戦おうとして、そして何もできず40日間殴られ同士でした。しかしダビデは信仰を持って、自分にはこの陣営には生ける神が宿っておられると信仰告白し、そして剣や槍ではなく羊飼いの道具でもってこの巨大な敵を倒しました。どうかしよう、羊飼いなる主よ、この小さき群れをお救いください。また私たち羊を飼う者たちが羊を飼う道具によって世の強敵と戦い勝利する、その術を私たちに与えてください。私たちのうちにこのゴリアテのような巨大な割礼を受ける肉の力強き強敵がいるかもしれません。あるいはそれは目に見える世の敵かもしれません。どうかしよう、私たちもこのダビデの信仰に倣ってそれと相対し、羊飼いの道具でもって勝利することができますように、信仰告白して勝利することができますように。私たちのうちにおられる主はイスラエルの先人の神、主、万軍の主です。恐れることなくこの戦いに臨む私たちでありますように、今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。